デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。こんにちは。
こんにちは。
今日は27回目の収録で、トピックは若松くんが持ってきている超明快ウェブユーザビリティパート2ですね。
はい、パート2、
はい、よろしくお願いします。
はい、前回までは、第5章までの前段のところをお話しさせていただいたかなと思うんですけど、はい、今日は第6章からのところをお話ししたいなと思っています。で、はい、ですね、前回第6章第7章のあたりは、まあ、ナビゲーションの話とか、あとトップページのところの話でやや具体的すぎるので端折りますみたいなお話をさらっとしたんですけれども、まあ、せっかくなのでちょっとだけこちらについても説明しようかなと思うので、まあ、章をちょっと順番にこうなぞるような形で引き続き続けたいなと思ってます。
はい、
では早速第6章からですね。タイトルは道路標識とパンくずっていうところで、はい、ナビゲーションをデザインするっていうサブタイトルがついています。はい、まあ、つまりこの章ではナビゲーションの重要性について語られています。で、まあ、そもそもごちゃごちゃしたサイトっていうのは誰も使わないし、探しているものが見つからない、サイトの構造がわからないサイトに長居はしないですよねっていうことが、まあ、前段に書かれていて、例えばの例として載っているのがショッピングモール、ホームセンターで物を探すときを思い浮かべてみるといいですよって書いてあります。で、まあ、とある工具を探してるみたいなシーンをイメージしていただいた上で、それがどこにあるのかっていうのをこう吊るされてるコーナー名をたどるように探しているとして、でそのとある工具がどのコーナーにあるのかっていうのを予想しながら選択肢を絞りずつ探している、まあ探すと思います。で、まあ、人によっては自ら探さず店員に聞く人もいるだろうし、まあどういう決断をするかっていうのはさまざまな要因によります。例えば店にどのくらい詳しいのかとか、あと陳列が分かりやすいっていうことを信頼しているかとか、あと急いでいるかとか、社交的かどうかなどなどによって、そうですね、まあどういう選択肢を取るか、どういうことをするかっていうのは人によって様々であると。
そうですね、
はい。で、まあウェブの体験もそれに似てるところが多いですよっていうことが書かれていて、例えば類似点としては大抵何かを探していますよとか、あと最初に質問するか自分で歩き回るかを決めてますよとか、まあそれはつまり検索ボックスを使ってキーワード入力して検索しちゃうか、まあメニューからこう自分でたどり着くような使い方をするかっていうところであったりとか、あとはブラウザすることにした場合、サイト上の表示を頼りに階層構造の中を進んでいくっていう、まあ行動フローだったりとか、あと結局見つからなければ立ち去るよとかっていうことなどなどです、
うんうん、
はい。で、実際の買い物の場合だとこう移動の感覚があるんですが、ブラウザだ と、空間を把握する手がかりが、結構多く欠如しているので、そこがウェブのこうナビゲーションが重要な点でもあるっていうことが書かれていて、ウェブでの体験における、まあ、不思議に感じる点ですねとしては、その、まあ、大きさの感覚がない、薄い、サイトの全量がわからないっていうところと、あと方向感覚がないですよっていうところと、あとは位置の感覚がないみたいなところで、結構ウェブの体験っていうのは難しい点が多い、不思議に感じる点が多いと、うん、なので、うんうんうん、サイト上のどこかに戻りたくなったら、こう物理的な感覚ではなくて階層構造の概念上でどこにあったかっていうのを思い出して足跡をたどる必要があります。で、これこそブックマークが重要な理由であり、また戻るボタンが、ウェブブラウザで最も利用頻度の高いボタンである理由にもなっているということですね。 で、またトップページという概念が最も重要なのも、まあ、これが理由で、うん、トップページは固定された場所で、はい、まあ、北極星のようなものなので、ホームボタンを押せばいつでも最初からやり直せます。で、まあ、こういう物理的側面が存在しない、まあ、認知しづらいみたいなことは、まあ、良くも悪くも作用するよっていうことも書かれていて、いい面としてはウェブ上では無重力感覚で進めるから気分が軽いですよと、まあ、つまり時空感覚を失いやすい理由はこれだよっていうことが書かれていて、うん、まあちょっとこうネットショッピング長くなっちゃったりとか、なんか時間忘れてこうやりやすいみたいなところはそういうところにあるのかなっていうところなんですが、まあやっぱ悪い面としては、まあ、先ほどまで言ったように物理的空間に比べて自分がどこにいるのかっていうのが問題になりやすいっていうのが悪い面で、例えばデパートナビゲーションとか図書館ナビゲーションみたいな言葉は使わないのに、ウェブナビゲーションという言葉がわざわざ存在するっていうことからも、なんかそれを証明してますよって書かれていて、うんうんうん、ナビゲーションという言葉自体を辞書で調べると、ある場所から別の場所へ移動することっていうところと、あとは、自分がどこにいるのか把握することっていう、この2つの意味を持つことがわかるんですが、つまりウェブは物理空間に比べてやはりこう自分がどこにいるかっていうのが問題になりやすいっていうことで、ウェブ上では本質的に基本的にこう迷子ですよって書かれています。
うん、面白いですね。
うん、まあそうですよね。
確かに、
はい、うん、でそれに対してこうした位置感覚の欠如をサイト階層構造を組み立てることによって生み合わせて、そこにいるっていう、こう感覚を生み出すことがこうやっぱウェブの設計ではすごく重要で、だからこそクルグさん曰くナビゲーションはウェブサイトそのものであると言っています。こうナビゲーションがないということは、実際に店に建物や棚やレジがないのと同じで、まあ、そこがなんだかそもそもこう分からなくなってしまうと、
うん、
つまりここまでの話の教訓として、ウェブナビゲーションっていうのは非常に分かりやすく作った方がいいだろうということが言えます。
いいですね、分かりやすいですね。
まあ、それだけ、はい、こうナビゲーションが重要なものだよっていうことを踏まえた上で、ざっくりこうナビゲーションの目的みたいなことを何個か紹介しようかなと思うんですけど、まあ、まずこう見過ごされがちなナビゲーションの目的として、まあ、まずこう明白なナビゲーションの目的は2つありますと書かれていて、で1つ目が探し物を見つける手助けで、2つ目が現在地を教えてくれることっていうところが、まあ大きな明白な2つの目的としてありますと。でその他にも見過ごされやすい機能があるっていうことが書かれていて、でそれが3つあるんですけど、1つ目がそこに何があるのか教えてくれるっていうことですね。つまりこう階層構造が見えると、そのサイト内に何があるかっていうのが分かるようになるよみたいなところとか、あとは2つ目がサイトの使い方を教えてくれるっていうところですね。でこれはどこから始めるか、どんな選択肢があるかなんとなくわかるので説明が不要になるみたいなところです。で最後の一つが、サイトの作り手に対する信頼感を生むっていうところで、ユーザーは常に値踏みしているので、わかりやすく綿密なコミュニケーションは好印象を与える最良の機会の一つであるよっていう、この3つの隠れた目的、見過ごされやすい機能みたいなところにも注意をしながらデザインしてくださいねと書かれています。
なるほど、
はい。で、さらにこう具体的な慣習についてっていうのはすごく細かいので、ちょっと割愛しようかなと思っているんですが、まあ、実際書かれている項目名だけをさらっと読み上げると、はい、まあ、例えばグロナビとかサイト ID、まあ、ロゴの扱い、あとセクションですね、プライマリーナビゲーション、セカンダリーナビゲーションの違いとか役割とか、あとはユーティリティとかサーチバー、階層3階層と階層が増えた時のナビゲーション、ページ名、現在地表示、カレント表示ですねとか、あとパンクズリスト、タブ みたいなことについて書かれているので、こちらはぜひ書籍でご確認いただければなと思います。
はい、
でここまでが第6章のナビゲーションについてで、次は第7章のトップページについてですね。タイトル名としては Web デザインのビッグバンっていうタイトルなんですけど、はい、うん、はい、トップページを正しくデザインすることの重要性っていうことが語られる章です。
はい、
はい、でこの章では、まあ、まず初めにトップページが備えてなければならない要素みたいなところが全部で何個だろう、たくさん十何個ぐらい書かれています、うんうんうん、はい、これちょっと一つずつ並べようかなと思うんですけど、一つ目がサイトの素性と氏名というところで、サイトを開いてすぐにどういうサイトで何のためにあるのかを伝えなければなりませんよと。で、できればなぜ別のサイトよりもここを使うべきなのかというところも伝えたいですというところが一つ目で、二つ目がサイトの階層構造ですね。サイト全体が提供しているものの概要を伝えなければならないと。つまりコンテンツ、まあ、何があるかっていうところと機能、何ができるかの両方と、それがどのように構成されているかっていうことを伝えなければならないと。で、これは通常グローバルナビゲーションが担っていますよというところが2つ目、うん、で3つ目が検索機能ですね。で、大抵の場合目立つ検索ボックスを設置しておく必要があります。で、4つ目が見どころ紹介、素敵な内容があるということを暗示してユーザーを引き込まなければなりません。5つ目がコンテンツの宣伝、これが最新の話題や最良コンテンツ、人気のコンテンツなどにスポットライトを、ね、当てるっていうところですね。で、一面記事やおすすめ商品などです。6つ目が機能の宣伝で、これは他のセクションも、探索してみたり、サイトの機能を試してみたりなどをユーザーに促すためのものを置いてくださいというところですね。7つ目がタイムリーなコンテンツで、これはユーザーの頻繁な再訪がサイトにとって大事な場合は頻繁に更新されるコンテンツが必要ですよと。また、新規ユーザーを獲得しなくていいサイトでもサイトが古くなく生きているということを示す必要がありますよと。なので、まあ、最新プレスリリースのリンク程度でも全然 OK だよということが書かれています、うんうんうん、で、8つ目が取引先、まあ、バナー枠、広告枠というところで、まあ、広告、相互プロモーション、共同ブランドとの取引などに充てるスペースも必要ですよと。9つ目がショートカット、最も頻繁にアクセスされるコンテンツの専用リンクを用意しておく必要があるかもしれないですよと、うんうん、10個目が登録ですね。サイトが登録制ならば登録サインインするためのボックスやリンクとサインインしていることが分かるようにする表示が必要ですよと書かれています。で、この10個がまず、トップページが備えていけなければならない要素、まあ、マストじゃないですけど、なんかそういう感じで最初に10個書かれていて、うんうん、で、まあ、それ以外にもいくつか抽象的な目標もありますよっていうところで、さらに4つ書かれています。その1つ目がユーザーが探しているものを表示するっていうところで、うんうん、ユーザーが探しているものへたどり着くにはどうしたらいいかっていうのを明らかにする必要がありますというところと、あと2つ目がユーザーが探していないものも表示するっていうところで、まあ、同時にユーザーが特に探してはいなくても興味を示しそうなコンテンツが他にもあるんだよっていうことを示しておく必要がありますと、まあ、この扱いとか結構難しいし議論には上がりそうなところかなと思うんですけれども、
うんうんうん、
はい、で3つ目がスタート地点を表示するっていうところで、初めて訪れたサイトのトップページでどこから見ればいいのかさっぱり見当がつかないことほど嫌なものはないですよと書かれています。はい、で最後4つ目が、信頼関係を引き継ぐというところで、ユーザーにとってはトップページだけが好印象を与えられる唯一のチャンスとなる場合もありますよと。
なるほど、
はい、この4つも踏まえてサイト設計してねっていうところなんですが、まあ、今多分お聞きになっ ってなんとなくわかると思うんですけど、まあ、これら全部満たすのって結構大変だよねっていうところで、まあ、これらをこう悪条件の中でやらなければならないと書かれていて、まあ、つまりそのうまくいかない要因というか足を引っ張る要素として結構いろんなものがあるよねっていうところで、その足を引っ張る要素っていうのはどんなものがあるかっていうことも紹介されています。例えばみんなが割り込みたがるっていうところで、トップページの中でも比較的狭いスクロールせずに見られる部分こそが、まあ、最高級の土地となっているので、まあ、ここは各部門の人だったりとかいろいろ思惑がある人たちの中で熾烈な戦いが繰り広げられますよとか、
広げられますね。
船頭が多すぎる。船頭はあの船の頭って書く船頭ですね。
ほうほう。
はい。まあ、トップページは重要なものだから全員が何かしらの意見を持っているから、まあ、それぞれ目的を優先させたがるっていうことですね。まあ、一つ目に近いところですね。はい、で、うんうん、あとは八方美人でなければならないっていうところも書かれていて、まあ、仮想ページと異なり、うんうん、トップページはサイトを訪れるすべての人々にとって魅力的なものではなければなりませんと。だからたとえ人々の興味の範囲がどれほどいろんな偏ってたりとか多種多様だったりっていうのがバラバラなので、そこに対して八方美人でなければならないですよっていうことが書かれています、
うんうん、
はい。そのような悪条件を踏まえた上でやっぱちゃんととはいえしっかりとこう注意しておかなきゃいけない一番大事なところっていうところで言うと、サイトの対極的要素をちゃんと伝えることですよっていうことが書かれていて、まあ、つまり、まあ、ユーザーが見知らぬサイトを訪れた時にこう次の4つの疑問に対してできる限り迅速かつ明確に答えなければならないっていうところがすごく大事ですよっていうことを最後に言っていて、それはこれは何のサイトなのと、何ができるのっていうところと、何があるのっていうところと、あと他のサイトよりもこのサイトを使うべき理由はっていうこの4つの質問に対してすぐさま答えられるように設計するっていうところがすごく大事ですよと言っています。で
も、
まずはこれがわからないと他の部分を理解することはもっと難しいですし、まあ、逆にこれらを分かってくれるならば残りの部分も正しく解釈してもらえる可能性が増しますよと書かれています、
うんうん、いい優先順位のポイントですね、
うんうん、で、まあ、筆者がトップページをウェブデザインのビッグバンと呼ぶ理由がなんかここにあるらしくて、
はい、
まあ、宇宙のビッグバン理論っていうのがあるらしいんですけど僕知らなかったんですけど
なんか、嘘、
そう、最初の数秒が宇宙の誕生の鍵を握っているという発想が基盤にあるっていう、うん、まあ、そういう考え方らしいんですけど、まあ、それも、
はい、
ウェブサイトにも同様に最初の数秒で、まあ、先ほどの疑問にちゃんとこう答えられるかというか、疑問に対してユーザーがパッとこうイメージできるかっていうことがすごく大事だから、
はい
はい、筆者はこのウェブデザインのビッグバンでトップページを読んでいるらしいです。
面白い例えですね、
うん。であと最後にちょっと補足的にこうトップページこの時代にって書いてありまして、そう考えてる一部の人もいるだろうし、まあ、その気持ちも分かりますと。で、まあ、実際にそうですね、 SEO とかだと、まあ、直接サイトの深部にアクセスするように誘導するとかってことは、まあ、いくらでもあるケースかなと思いますし、むしろなんかこう、はい、ウェブブラウザーベースで言うとそういう人の方が多いかもしれないですよねと。そのため、サイト内にある全てのページが現在地はどこで何のサイトでサイト全体で何を提供しているかをできるだけ正しく案内するようにしなければいけなくなりましたと、
はい、
なんですけど、まあ、実際結構問題としてページ内にそれを十分うまく伝えるスペースが、まあ、存在しないことの方が多いので、だから大抵の場合は次にトップページにアクセスして自分の居場所を知ろうとします。なので、うん、トップページは今でもうまく作らなければならないことに変わりないですよっていうことが書かれています。
これすごくよくわかりますね、
はい、
実際やっぱりアクセス数で見るとトップページはそんなでもなかったりするけど、
うんうん、
でも例えば 検索して何かのサイトにたどり着いて、そのコンテンツに対してちょっと興味持ったとした場合、そのヘッダーのロゴを押して、このサイト何なんだろう、何者っていう感じちょっと確認しに行く習慣がありますよね。
ありますね。
で、結構そこの印象でさっき見た情報の信憑性とか、本当に信用していいショップなのかとか、なんか不動産の場合とかも特にそういうところちょっと見ちゃうなっていう気がするので、だからやっぱりトップページの印象って大事だなって思いましたね、改めて。
確かに、その何ができるのとか何のためのサイトなのみたいなところもなんか改めて確認したくなっちゃいますしね。
そうそうそう、自分が求めてるものに特化してるんだったらより良いし、あくまでおまけ程度にやってるやつだったらちょっとなんかそこじゃないとこを探そうかなって思ったりするし。
いや、わかります。
そうですね、はい、あ、ついでに一個もう一個ちょっと付け加えていいですか。
あ、はい、もちろんです。
これ読んでて、もしかしたらちょっとこの後半に書いてあるのかもしれないけど、見落としてるのかもしれないけど、ヘッダーに必ずロゴを置かないといけないのは、それが何ていうお店なのかっていうのを一目で分からせるため、
はい、
物理世界だったらお店に入るときに確実にその看板を見て入るし、なんか突然瞬間移動してきてここ何の店だっていうふうになることないから、その常にロゴが見えてる必要はないけど、ウェブの場合は検索から突然知らないところにワープしてきて、どっかのリンクを辿ったりして新しいウィンドウを開いて知らないところに来て、でこれが何のサイトなのかって分かんなくなるんで、それで常にヘッダーにロゴが必要だっていう理屈がすごいよく分かったんですけど、なんかついでに、あ、なるほどと思ったのが、アプリって基本的にヘッダーにロゴないじゃないですか、
はい、
であれって例えばウェブからアプリが自動的に起動する場合もあると思うんですけど、はい、そういう時って少なくともそのアプリを起動してなかった場合って最初にスプラッシュ画面が映りますよね、その時にその入り口を通ってるから、迷子にならずに済む、アプリの場合は、だからアプリのヘッダーにはロゴがなくても成立するのかっていうふうにちょっと自分の中で納得したんですよね。
あ、そうですね、多分そうだと思います、
自分の中の気づき、小さな気づきポイントでした。
そうですね、まあアプリ、そうですよね、アプリの場合の方がやっぱりその、ちゃんとこのサービス使うんだっていうところに行って意思を持ってアプリダウンロードしてるし、さ、今おっしゃったように、まあ、最初にプラッシュとかで、まあ、このアプリ起動したんだなっていうことが、まあ、分かればそれで十分みたいなところはありそうですよね。
そうですね、
はい、
はい、
では次の章に行きます、はい、第8章はですね、タイトルがきっと仲良くやっていけるさっていうタイトルなんですけど、日本語名だと、はい、はい、まあ、つまり、はい、結構ユーザビリティの議論をしてる時っていうのは、まあ、そうですね、こういろんな人たちの思惑があってか議論が白熱したりとか、あと、まあ、ユーザビリティって結局誰にとってどんなものがいいんだっけっていう判断基準がなかなか明確に定まらずに議論になっちゃうみたいなケースがあるので、それってどういうことがあるかっていうところと、どういうことに気をつければいいんだっけみたいなところが簡単に書かれている章になります。はい、なので、まあ、副題としてユーザビリティを議論しても大抵時間の無駄に終わるのはなぜか、それを避けるにはどうすればいいかっていうタイトルになっています。はい、多分ユーザビリティに限らずだと思うんですけど、結構こうどっちがいいかみたいなものを話し合うときに議論が宗教戦争になりがちみたいなケースは皆さんなんかこう経験あるんじゃないかなと思っていて、
はい、
はい、まあ、宗教や政治論のように個人的な強い信条を口にする人々の集まりになりがちですよと、まあ、ウェブサイト制作に関わる全員がユーザーでもある分、こう多くのユーザー同様ウェブサイトの好みに強い思い入れを持つ傾向にありますと、みんなそれぞれが。ただしチームとして仕事をする場合、こうした好みの違いを初めに確認してからこうみんなで議論するっていうのはすごく難しいですし、まあ、だからこそその結果個人的なこう固い心情を持った人たちが集まってしまうっていうところは、まあちょっとしょうがないっていうかところなのかなと。また、職種によってもこう理想のウェブページ像っていうのは変わってきて、まあよくある構図としては営業部門対制作部門みたいな構図になりがちなんですけれども、まあこういった要素がユーザビリティ論争を複雑化させていますよと。個人あるいは職業的な意見の衝突が、まあ、膠着状態になると、話題はほとんどのユーザーが何を好むかそれとも好まないかみたいなものを見定めるための方法探しに移っていくことが多いですと。 なんですけれども、まあ、この平均的なウェブユーザーの姿を捉えようというわけなんですけれども、問題としてはこの平均的なユーザーみたいなことは存在しませんよっていうことが書かれていて、長きにわたってこのウェブユーザーっていうのを観察してきたクルーグさんによると、むしろ逆の結論に至っているそうです。まあ、つまり全てのウェブユーザーは唯一無二の存在であるっていうところで、ウェブの使用形態にも共通のものは基本的にはありませんと。サイトを使う目的、動機や考え方を聞けば聞くほど、人々の反応は多くの要因に基づくものであり、好き嫌いで一元的にユーザーを分析しようとしても無駄、非生産的っていうことに気づかされてきたそうです。なので、こうウェブデザイン上の問題は大抵の場合正解が存在せず、優れた統一性を持ってユーザーのニーズを満たして気の利いたうまい作りの十分に検証がされているデザインだけが機能するとしか言いようがないですとクルグさんは言っています。
はい、
はい、まあそうだろうなっていうところなんですけど、まあ、そこに対して、ね、はい、この宗教戦争に効く薬みたいなところが最後にちょっと紹介されていて、まあ、要点をまとめるなら、大多数がプルダウンを好きかという質問をしても生産的ではありませんよと。まあ、つまりこう聞くべき質問としては、このページのこの場所にこの言葉遣いでこの項目を並べたこのプルダウンメニューがこのサイトを訪れる大多数のユーザーにとっていい体験を与えられるかどうかっていう質問をすべきだと。で、実際にこの質問に対してどうやって回答を導き出すかっていうと、その方法は一つしかないですと言っていて、でそれがまあ実際にテストをすることですよと言っています、はい。まあ、ユーザーに見せて様子を観察するといい。他に方法がなくて、ユーザーの好みについて議論することは時間の無駄であると言い切っています、はい。でこの流れで第9章としては、ユーザビリティテストを、まあ、簡単にやる方法みたいなところが、ざっと紹介されています。でははい、第9章ですね、はい、1日10円でできるユーザビリティテストっていうタイトルになってまして、
安いですね。
まあ、つまりこう簡単にテストできるよ、簡単なテストでいいからやろうでみたいなところが語られている章になります。はい、でまずよく勘違いされる2つの用語についての説明がありまして、それがフォーカスグループっていうところとユーザビリティテストの違いについてとか書かれています。フォーカスグループっていうのは、少人数の被験者グループがテーブルを囲んで製品に対する意見とか、それに関する過去の経験とか新しいコンセプトに対する反応といったものについて話し合うことを言います。で、まあ、よくこうグループインタビューとかっていうものも、まあ、これに当たるのかなと思っていて、ユーザーの気持ちや何かに対する意見を素早くサンプリングするのに向いた方法です。でそれに対してユーザビリティテストっていうのは、被験者が何かを使って基本的なタスクを実行しようとする様子を一人一人観察し、迷いが生じたりイライラしたりした部分を見つけて直していくという方法のことを言います。大事な違いとしては、ユーザビリティテストでは何かを実際に使ってもらっているということですね。なので、まあ、フォーカスグループは、どちらかというとこうユーザーのニーズやウォントとか、こう何が好きかといった抽象的なことを把握するのに効果を発揮して、こう何かのデザインや制作を始めるよりも前にこう知っておくべきことっていうのを抽出するのにすごく有効なので、プロジェクトの計画段階で行うのがベストですよと書かれています。で一方、ユーザビリティテストっていうのはプロセス全体を通して継続的に行われるべきものですよと書かれています。でここまでが、ざっくり違いみたいなとこなんですけど、それを踏まえた上でユーザビリティテストに関するいくつかの真実みたいなところが書かれていて、まあ、例えば素晴らしいサイトを作りたければテストは絶対に必要ですよとか、あとは、一人でもテストした方が何もしないより 100% いいですよとか、あとは、プロジェクト初期に一人をテストする方が末期に50人のテストをするよりいいですよみたいなことが書かれています、うん。まあ、ユーザビリティテスト今となっては結構こうメジャーになったというか当たり前になってきてるんじゃないかなと思うので、 まあ、これ聞いて納得感あるなっていう感じかなとは思いますが。
そうですね、そうですね。
はい、
最近は確かに、うん、やるのが普通になってきましたね。
はい。で、まあ、この学問的に出てきて間もないこの最初期のユーザビリティテストっていうのは結構コストがかかったそうで、こう設備を整えてサンプル数も多く必要だと考えられていたそうなんですが、1989年、まあ、結構前ですね、にこうヤコブ・ニールセンがユーザビリティエンジニアリング・アッター・ディスカウントという論文を書いて、そこで試験用設備も必要ないし少数の参加者でほとんど同じ結果が得られるということを明らかにして、コストが大幅に下がったっていう経緯があるそうです。
でもヤコブ・ニールセンすごすぎますよね。
すごすぎますよね、
うん、どんだけ先取りしてるんじゃないですか
確かにあらゆることに出てきますしね、
うん、
うん、はい。まあ、それでもこう専門家に頼むと高いので簡単にできる DIY Do It Yourself Usability Testを本の中ではお勧めしています、はい、で実際にクルグさんはこれについて一冊の本を書いてしまったほどこのタイプのテストには相当な価値があると思っているそうで、
うんうんうん、
これ英訳しかないんですけど本のタイトルを一応お伝えしておくと、ロケットサージェイ Made Easy The Do It Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problemsというタイトルで、まあ、日本語名の一応訳が載ってるんですが、はい、まあ、簡単ロケット工学ユーザビリティの問題発見と修正のための自家製テストガイドという本になるそうです、
はい
はい、簡単にポイントを少し紹介すると、単純で続けやすいように毎月1回決まった時にやりましょうであったりとか、
うんうんうん、
あとは毎回3人で十分なサンプル数ですよとか、あとは必要に応じて緩く募集して実際のユーザーを集めることよりもテストの回数の方が大事ですよみたいなことが書かれています。注意すべきなのはテストの目的は何かを証明することではないということですよと言っていて、
ほうほうほう、
はい、証明にはこう定量の分析がちゃんとやっぱ必要になりまして、膨大なサンプル数と正しい分析が必要ですと。なので DIY テストはどちらかというとユーザビリティに関わる問題を見つけて修正して改善することが目的のこう定性的な方法なので、テストの成果は何かを証明できることではなくて行動として活かせる知識を得るっていうことがすごく大事だし、そういう目的で取り組むべきですよと書かれています、う
ん、なるほど、
はい、でまた同時にこう問題を全て見つけるみたいな必要はなくて、そもそもそんなこと絶対できないので、なんかそういう意識で取り組むというよりは、とはいえこう半日もテストすれば修正に1ヶ月以上かかるような問題っていうのは全然見つかるだろうと書かれているので、うんうんうん、もうこうなんかこう全て洗い出そうみたいな感じでやるというよりは、まあ、一つでもなんかこう課題を見つけようみたいな意識がすごく大事ですよと書かれています。でさらにはですね、はい、こう想定していないユーザー、まあ、ターゲットユーザーではない人にも参加してもらった方がいいですよということも書かれていて、でその理由としては、はい、ターゲットユーザーしか使えないデザインがいいものとは限らないですし、
うんうん、はい、
まあ、一皮向けば誰でもビギナーでありますし、あとは初心者向けに配慮されているからといって、そのユーザーが自分がバカにされていると思う人は、まあ、滅多にいないですよっていうことが書かれています、
うんうん、確かにそうですね、
うんうん、
いいポイントですね。
はい、以上がこう簡単にポイントをお伝えしましたが、他にも参加者の探し方とか、どこでテストするか、テストの進行の仕方とか、あとタスク設計、結果の振り返り方などが、まあ、本には掲載されているんで、今回割愛しますが本を読んでみていただければなと思います。
はい、
はい、でここまでが9章のユーザビリティテストについて。
いいですね。ちょっと時間がそろそろ迫ってきてるんで、ここから先別回にすることって可能ですか？
あ、全然可能です。
可能ですか？じゃあちょっと次回にしてもいいですかね？
あ、もちろんです。
パート3で。
はい、
ありがとうございます。いや、この本僕前回の時は約半分ぐらい、本当に第5章までちょうど前回やったところまでしか読んでなくて、
はい、
で今回残りはやるっていう話だったんで残りの分も読んできていたんですけど、改めてすごいいい本だなと思いまして、あの完全に僕のバイブルになる決定ですね素晴らしい本ですね。
うーん、確かに、
はい、 紹介していただいてよかったですね。ちなみに若松くんはこの本にどうやって出会ったんですか？
結構僕定期的に Amazon の新刊をキーワードで調べていて、
はいはい、
なんかもうただユーザビリティって打って新刊の本をもう最新リリース日順で相当するみたいなことをやってて、
お、はい、
あ、でなんかそういうのをやってる中で、まあ、多分たまたま見つけたって感じだと思いますね。で、あんまりこういう Web ユーザビリティとかアクセシビリティに関する本って、まあ、そんな多くないじゃないですか。
うん、全然全部制覇できちゃうよね、
両方しては。あ、そうですね。そう、特にこう、うん、日本語版だと全然少ないんで、まあ、その中の一冊で、はい。で、あ、なんか前からちょっとこう気になっていてっていう感じですね。
うん、おお、そうなんです。偶然見つけたんだ、はい。誰かにお勧めされたってわけでもなく。
ね、あ、全然、全然です。
めちゃ当たりを引きましたね。
そうですね。たまたまですけど。うん、そうなんですよね。で、今ちょっとこう端折っちゃった、はい、特にユーザビリティテストのところとか結構こう具体的なやり方載っていたりして、まあ、質問の例とか、うんうん、なんかこことかも本当に、はい、ちょっと気軽にユーザビリティテストを始めてみ社内で始めてみたいなとか、まあ、試しにちょっと身近な人でやってみたいなみたいな時の練習する上ですごくもうこのフォーマットになぞってやれば全然すぐできるだろうなみたいなところとかポイントとかが簡潔にまとまってたりするので、なんかこうユーザビリティテストの本って結構分厚く学術的な本が多いと思うんですけど、まあその中こうデザイナーとかがサクッと手に取ってすぐできるようなところが書かれてたりするところとかも、まあそうですね、なんかこう本で一冊持っとくとすごくいいんだろうなっていうことを感じますね。
いいですね。なんか、うん、あのこの回が終わった後に次僕デザインスプリントの回をやらせてもらいたいなと思ってて、
ああ、はい、
その中でも最終的にはユーザーテストをやるんですけど、
うんうん、
そのユーザーテストもすごいスピーディーに低コストでやるみたいな感じのやつなんだけど、うんうん、それでもやっぱりこの本に書かれていることをまだなんかさらに活かしてよりよくできそうだなっていう気がしました。めちゃめちゃためになってますね。
じゃあもし必要あればちょっとその時にまたじゃあユーザビリティテストのところをもうちょっと詳しく説明したりもしましょうか。
はい、ああそうですね、そうですね、それいいですね。はい、
はい、
じゃあそんな感じですかね今日は。
はい、
はい、じゃあまたあまり時間空けずに残りやっちゃいましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。